ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
どうも東出さん、
はい、
いやーよく来ていただきましたね。また平日に、
平日ですけど
ね、はい、平日ですけどちょっと大きい声で、
はい、
レントゲン技師の東出さん、
はい、
今日は非番なんですか。
今日はうん、ちょっと当直を土曜日にやって、うん、それの代休ですね。
代休ですか。
はい、
ちょっと待ってくださいね。写真撮りたい。いつも忘れるんですが、
はい、
あなたが来てくれてまず写真撮るようにしましょう。それがサムネイルですね。サムネイル、
あ、
このラジオ番組のサムネイルとして使えるんで。
でもいつも一緒ですよ。
何が？
なんか映像的に。
あ、それでいいんですよ。はい、オッケー。じゃあ改めまして、
はい、
東出さんに、まあ、前回ね、はい、私録音ミスして1ヶ月分全部録音、まあ、できてなかったのでどうしようというところで、まあ、東出さんに、泣いていただいてもう一回来ていただくということで、まあ残り3週分を取り直しで東出さんと、
はい、
まあ、お送りしますが、
はい、
あれ大して覚えてないし、
はいはい、
まあ、ここに放送、まあ、放送台本的なものは残ってるんやけど、
はい、
前回こんな話したからどうこうっていうのをね、再現しようとしたって無理なんで再現せんでいいですわ、はい、まあ、改めてね、
はい、
今日11月の11日に、ね、はい、なりまして、何ですか、なんか鬼滅の刃の話しようとか今言ってましたよね。二、はい、人とも見てないのにとか言ってました。その前ちょっとだけ、あれがまたコロナがね、はい、まあ、増加傾向にあるというような話があって、で、東出さん、レントゲン技師でね、はい、大病院でやってるから、その、大阪、
はい、
大阪、東京を超えるような日があったりしてさ、
はい、
で、200人台とか、ね、なってきましたが。
僕らのね、
うん、
まあ、職場は、
はい、
発熱外来って言ってますけど、
うん、その、声張ってや。
発熱外来っていうのを、うん、が、受けてるんですけどね。うんうん、まあ、ほぼ救命がやってるんですけど、
うんうん、
で、まあ、熱があるからって患者さんが来るじゃないですか。
うんうんうん、
じゃあ、普通の病院の、他の待合、他の患者さんのおる待合とかにはいられへんから、別に分けてるんですよ。
そうですよ。
もう、全然、別ルート
みたいな
感じで。
はいはいはい、
で、そこで、まあ、症状とか聞いて、
うん、
で、これは、CT がいる、いらないっていうのを先生がまず判断してたんですけど、
うんうんうん、
昨日は、もう、10時ぐらいから2時ぐらいまでずっと CT 撮ってましたね。
うんうんうんうん、
もう、もちろん分けてるんですよ。
うん、
もう CT いる人、いらない人と分けてるにもかかわらず、ずっと続いてて、もう、検査がすごい件数になってます、
ね。ああ、だから、もう、大繁盛状態になってるってことか。はい、その CT なんてね、
はい、
その、四六時中動くようなもんではないというか。
まあ、予約検査の分は埋まってるんですけど。
ああ、そうかそうか。はい、まあ、人気者、売れっ子ではあるけれども、はい、それは、ちょっと本当素朴な疑問やねんけど、CT とかああいうものが、コロナ検査に使うってことなの？
はい。
あ、そうなの？
もう今は、
うん、
普通の胸部では、胸部の強者、うん、普通の、検診とかで取る胸部では、
うん、
ちょっとやっぱ分かりにくい。
はいはいはい。
もうよっぽど悪い人。
あ、そうかそうか。だから、まずは PCR 検査、をするんでしょ？
はい。
それで、陽性、陰性、みたいな。
いや、PCR とも並行して CT を。
あ、もう並行して、
はい、
どんどんやっていくんだ。
はい。PCR が、だから、うん、結果出るのに3時間とかかかるんで、
はいはい、
CT でも明らかな画像だったら、もうその瞬間に、あ、コロナ、すごい濃厚やね。
あ、肺が、もう、えらいことになってるよっていう。はい、もうそう、明らかにこう、しんどそうや、この人はっていうのは、3時間待つのも惜しいということで。
しんどそうっていう、もっと、もっと軽い症状の人でも、
ああ、でも飛んの。
例えば味覚症状とか、
うん、
そんなん、 とかで聞いて、で、あ、ちょっと疑わしいなと思ったらもう、はい、CT ですね。
いや、あの、この間 NHK のあの、コロナのね、と、まあ、はい、N スペみたいなんで、あの、爆笑問題が出とって、田中さんって小さい方が、はいはい、あれコロナかかったん、夫婦でな。はい、で、体験談言ってたけど、もうありとあらゆる症状が、はい、1週間おきぐらいにこう、変わり便たに出て、はい、で、とてつもなく奇妙な体験だったんですよって言ってた。はい、で、その味覚障害とか、はい、嗅覚障害かな、はい、それ最後で、その前に高熱とか、はい、だるさとか、咳とか、そういうのが、あの、いっぺんに来るんじゃなくて、代わり便単に来て、で、最後に味覚障害みたいなんで、その、本当に奇妙な体験でしたって、まあ言ってはったよね。今元気になってはるけど。でさ、いろんなことを、その NHK の、まあ特集でもやっててんけど、まあ、意外と怖くないとか、いや、もっと怖いかもしれへんっていうの、まあ、なるだけ中立的にやってる印象があったんやけどね。
はい、
やっぱり一番さらっと言ってる割に気にかかったのが、副作用ではなく、後遺症。
ああ。
でさ、後遺症、その NHK でやってるのでは、はい、若い大学生がもうコロナに3月ぐらいにかかって治ってんねんけど、未だにやで、
はい、
あの、だる、もう、ま、37度7分っていう熱が、出続けていて、
はい、
それ相当きついやろ、37度7分で、はい。で、無気力やったり、あとブレインフォグっていう、その脳に霞がかかったような、はい、もう最悪やんな、
はい、
ドラクエの魔法かかったみたいな状態になっとって、で大学行けないんですよって、行けないどころかもう将来ね働けないよね、そんな。でそれいつ治るか分かんないんですよっていうようなことがあって、でそれ、あ、この兄ちゃんがなんか思い込みが激しいとかね、
はい、
心病んでる系かみたいな、病気好きかみたいにちょっと思ってしまってんけど、はい、その NHK が言うには、そのコロナウイルスというのは、はい、まあ、通常の風邪とか病気は絶対かからないように脳は特に最大限守られていると、はい、脳みそがね、はい、それでそこにすっごい咳所みたいなのがあって、うん、まあ、普通の病原菌は絶対いけないようになってるんやけど、はい、なんとコロナウイルス、新型コロナウイルスはね、
はい、
新型はその脳のそこに行ってなんとかっていう場所やったけど、なんと感染できると、
はい、
そこに。で、まあ、鍵を持ってるみたいなね、はい。で、入り込んでいって、脳症って言って、脳がもちろん炎症すると、はい。で、その炎症する部分っていうのはもうほとんど脳の小脳、真ん中辺ですから、はい、大脳よりやばい、小脳を言うたらもう、生きてる、まあ、自律神経や、はい、心臓を動かすとか、
はい、
もうその、無意識のレベルやんな。
はい、
動物として最初小脳があって、そこから大脳がついていったっていうことですけど。はい、で、まあ、大脳も困るけどさ、小脳って言ったら中枢やん。まさに人間の。はい、その中枢に、まあ、炎症が起きるというのはさ、はい、まあ、日本脳炎とかね、
はい、
いくつか、その脳が炎症を起こすとか、そういう病気はありますか、いずれも致命的に恐ろしい病気じゃないですか。はい、ね、いわゆる、知恵遅れになって、まあ、それ差別よくか、なんていうの、知能障害とか、はい、アルツハイマーみたいなとか、はい、そういうものっていうような、そして脳細胞はなかなかもう一回死んだら生き返らないと言われてますね。はい、他のものでバイパスできるという話もありますか。頑張ればね。で、それね、めっちゃ怖いやんって、おいおいって思ったね。それ、治ってんじゃろって。治ってても取り返しついてないやんっていう。はい、そのコロナが治った。確かに9割の人はもうコロナから治る。はい、コロナなんてそんなもんやっていう、何十億人という人がかかっても、そのほとんどの何十億人が治るねやって、
はい、
ね、いう人たちが、まあ、体制を占めてる中、おいおいと。これ、普通の風邪や病気やインフルエンザじゃ絶対に脳にはね、
はい、
炎症が行くようなことがないのに、こいつは行くねやっていうことを、さらっとやってるわけよ、NHK が、はい。で、これはどうなの東鈴さん。
脳までは、ちょっと僕は実際治った人の後っていうのは、そんな、
そうかそうか。もう病院から追い出しちゃうから。
いや、追い出しちゃうというか、先生らは、検診、ずっと、まあ、フォローは、ある程度はすると思いますけど。
いや、脳だけじゃなくても、後遺症全般で、問題に、そんな問題視するほど、あれはないの、その病院にインパクトは、今のとこ。
そうですね。
あ、そう。じゃあ、まあ、 割合的に非常にレアケースなのかな。
いや、あるけど、それずっとフォローはしてるけど、あの僕らに直接仕事に関わってこないだけかもしれない。
なるほど。まあね、分かりきってないことも多いだろうし、はい、あとその感染者が途方もない数、まあヨーロッパなどで、はい、アメリカでも出てますが、途方もない数出れば割合が少なくてもね、相当な、はい、まあもんですよね。はい、その、まあインフルエンザに比べて新型コロナはなんか全然弱いねんっていう、まあ東出さんもそういうことをあの、まあ、言ってますけども、でも、その、分母がものすごくこうね、二桁違ってくると話は違ってくるでっていうこともあり、はい、その、まあ、例年、まあ、東出さん言ってたけど、あの、インフルエンザで1万人ぐらい死ぬんやったっけ、はい、
そうです、
ね。1万人死ぬんやんな。で、コロナで、かれこれ、今年ね、
はい、
今年流行って、まだ今年終わってませんけど、
はい、
日本だけで、何千、ごめんなさい、ちゃんとした数字調べてないけど、1000人やったかな。
そこ、あの、
死者。
た、あの、ほんまインフルエンザと比べたら全然少ない。
いや、でも、そうそう、わかるけど、
はい、
1000人以上死んでると思う、はい、あ。2000やったかもしれない。ちょっとそこを調べてないんで、今し、ネットでカチャカチャやればわかるけど、はい、とにかく、コロナでも結局死んでるじゃん、
はい。
それだけ1000人とか2000人とか、はい。で、これが日本だから少ないけど、これ外国で、うん、言えば、
はい、
その人口が日本よりずっと少ないのに、めちゃくちゃ感染者多い国がもうゴロゴロあると。
はい、
そうなるとそこは万とか死んでるよね。はい、その死んでいくよね。そう考えると、まあ、あの、インフルエンザより多く死ぬってことも十分あり得ると思うし、
はい、
また今年ですよ。今年インフルエンザで死んでる人が1万人もいるのかというと、はい、いないかもしれないよね。その辺ちょっとまだ出てないのかもしれないけど、はい、まあ、例年インフルエンザで1万人ぐらいおじいちゃんおばあちゃんを含めて死ぬんだと、はい、いうことですけど、何でもインフルエンザと、まあ、比較するのもナンセンスかもしれんけど、
はい、
あの、僕はね、なんか、結局、後になって、人類はコロナに対して油断し続けたせいで、
はい、
こんなにもたくさんの人が死んでしまいました、とかいうことが、まあ、なるんじゃないのか、というね、うん、ことは、ちょっと思います。それは、過去のね、インフルエンザ、ね、スペイン風邪と言われたインフルエンザ、その前にコロナが、あ、コレラが流行りましたが、この二つは両方ともかなり近代に入ってから、はい、その、まあ、世界的に流行った病気なんですけど、やっぱ当時、どっちもやっぱりね、対処が甘かったんですよね。
はい、
で、なんやこんなもんか、みたいに言うてた。それで、日本は大丈夫、島国やから、とか言ってた。で、それらはいずれも裏目に出て、
はい、
逆に、医療体制が整ってなかった日本ではもうその、与謝野晶子なんてインフルエンザ来た時、まあ、娘さんたち家族を受けた全員かかったって、また瞬く間にかかったってね、記録残してますけれども、そういうような形で、まあ、多くの人が亡くなったり、で、あるいは、これ治療薬や言うて、その、売った、
はい、
あれで、死んだっていう人が実はめっちゃいると、はい、そのインフルエンザの場合は戦場で流行って、
はい、
そしてなんていうのかな、こういうインフルエンザってわからないから、
はい、
ペニシリンかなんか消毒っていうか抗生物質みたいなのをガンガン兵隊に打ちまくったら、まあインフルエンザとの食い合わせが悪かったから、はい、なんか、まあごめんなさい、正確なことまた調べ直してないけど、めっちゃ死んだって、
はい、
インフルエンザ死者数の数が異様に多いのは、その対処法を間違ってたからだっていう話がね、まああるんですよね。で、本当にこれ今 YouTube で僕、大学の先生が、日本薬科大学のその一番偉い人かなんかが、NHK ラジオでやってた、その毒と薬の歴史っていうのを全部聞いたんやんか、フォールアウト法しながら、はい、YouTube でね。はい、で、すんげえ真面目な大学の講義みたいなんやけど、めっちゃ面白くて、はい、やっぱりですね、全部間違ってるんですよね。昔から、その天然痘とか、いろんな病気が雷病とかあったじゃないですか。で、それに対して、その人間がやってきた、政策っていうのは、そのなんか、血液抜くとかね、
はい、
もうその寒いところに放置するとかね、結核でもそうでしたよね、はい、風立ちぬでね、
そうですね、
高山治療とかでね、寒いところにで日向ぼっこさすとかね、
はい、
で、その、 まあ、中にはね、隔離するっていうのは今でもやっている、はい、有効な対処法ですよね、はい。で、日本なんかだと大きな昔の農家とか、まあ、大名、武家屋敷なんか行くと、必ずこう、渡り廊下みたいなのがあって、はい、で、離れっていうのがあるんだよね、はい。で、そこでお茶室があるとか、そんな感じもあるけれども、実際は、その病気に風邪ひいたらそこ入れられるとか、はい、あと、お産の時に、汚れてるからって言って、こう、そこ入れられる。まあ、それはまだ、ええ方で、普通の人はそんな立派な離れがないから、はい、山小屋とかね、はい、そういうところに、その、風邪ひいたら入れられる。はい、お産するとき、放り込まれるっていうようなことあったと。で、その、お産とかは病気じゃないけど、はい、これまた、赤ちゃん産んだ後の、その女の人を、その、汚れたちを全部出さないといけないからって言って、はい、立ったまま、三日三晩立ったまま寝かしたとかね。うん、それとか、もうそういう、その、三軸と呼ばれる汚れを、その取り払うためにって言って、ありとあらゆる間違った処方がなされて、はい、で、お母さんたちはめちゃくちゃ死んでるらしいのよ、はい、歴史上。つまりはね、我々のその人類が今までやってきた、良かれと思ってやってきたことっていうのは、大半が間違いで、真の始皇帝は長生きしたいと思って、庶民では絶対手に入らない水銀が効きますよって言われて、水銀飲みまくったら死んだと。で、その後、唐の王朝の時は皇帝が20人経ったんやけど、その皇帝たちの中で6人は少なくとも水銀中毒で死んでいることが分かったんやと。だからもっと多いんやろな、実際。つまり、あの真の始皇帝がっていう、その、なんていうか、万病に治ると言われ続けたんやね、水銀が。で、いや、それは逆だよって、それただの毒だよっていうようなことが、まあ、枚挙にいとまがないんですよ、はい、歴史見たら。そう考えるとさ、まあ、今言われているコロナ対策でも、まあ、あれこれ言われてるわけですよね。はい、で、それは庶民レベルで、ニンニクが効くなんていう人までいますし、はい、そのあれこれ言われてるし、東出さんレベルの、その、まあ、専門家レベルやけど、専門家の、はい、まあ、あれやんか、使いっぱしりやんか、あんたなんか、はい、そういうの、それからまあ、もうちょっと上、ヒエラルキーやって、で、国の御用学者というとこまであるけども、はい、じゃあその人たちはどうなのかというと、全員が今の時代を共にコロナに、まあ、攻められている、はい、同じ被害者っていうか、未来人からしたら全員分かってないってことやんか、はい、うん、だからそれで分かってないもん同士で、まあ、このワクチンが効く買いなさいとかね、はい、この薬が効くから大丈夫とかさとか、まあ、その逆もあるやろうし、様々な情報が飛び交ってる中、はい、やっぱ自分で判断せなあかんっていう、はい、その厳しさもあるよね。辛さもある。はい、というので、まあ僕もね、その東出さんが、まあ一週間前に来てくれて録音したんだかな。10日ぐらい前、はい。で、その10日間ぐらいでも、やっぱりね、ものすごい胸騒ぎというか、ざわめきがありましたね。うん。で、まあトランプさんが選挙に負けるなどという話もありましたが、はい、今回は自治会じゃないんですけど、はい、あれやんか、鬼滅の刃が、はい、大ブームでっていうことがあって、はい、で、東出さん絶対見てるやろうと思って、どうやねんって聞いたら、いや、見てませんよって言われ、いや、見てませんよ。
あれって、うん、ジャンプの典型じゃないですか。友情、努力、勝利でしょ？
いやいや、見てない
よ。いや、見てない。いや、僕も見てないけど、もう、ずっと流れてんのがね、うん、予告編、なんかこう、宣伝とか見てても、そうじゃないですか。で、それに、
うんうん、
時代性、対象、
うん、
プラス対象時代、うん。で、もののけ、
うん。
で、こんだけ来たらもうヒットしないわけがないじゃないですか。
いやいや。見たらね、見たら、いや、二人とも見てませんから、はい、見たら絶対おもろいと思うし、東出さんなんか、はい、まあ、アホやから、めっちゃハマるとは思うんやけど、はい、思うんやけど、まあ、あれがちょっと流行ったよ。なんか北海道でアイヌ人の話の漫画っていうのが、
ゴールデンカムイ。
ゴールデンカムイいうのが、これも読んでないねんけど、はい、まあ、流行ったやんか、はい。で、あれも明治時代とかでしょ。はい、で、最近明治とか大正の日本を舞台にした漫画、もうなかなかやるやんけ、歴史もんかよって思うねんけど、 いや、詳しく読んでないけど、
はい、
絵面とか見るだけで判断するけど、なんちゃって明治大正ちゃうかなって、
まあそうですね、
絶対そうやんなっていうのがあって、
はい、
その、まあ、俺らよりずっと若い人が書いてる、その人たちからする明治大正、まあ俺らにとっても明治大正はファンタジーなんやけど、まあ明治は遠くになりにけり、古き良き時代大正みたいなのがあるから、まあ、ファンタジーなんやけど、うん、結局、
なんていうんですか、江戸時代みたいに、電気もないこともない。
うんうん、ああ、そうそうそう。
で、電子、電車じゃないわ、蒸気機関車が走っている。
うん、
で、車ちょこっと動いている。
うん、
っていうのが、うん、もうちょっとまだ、親近感がまだわかるじゃないですか。うんうん、その江戸時代みたいにカゴしかないとか、
うん、まあそうやけどさ、
うん、そうなるとちょっと、うん、もう一つピンと来ないけど、そこら辺があるとまだちょっと、う
ん、いやだからそれを危惧してんねん、その、うん、まあ電気が突き出した、機関車走り出して自動車もまあ発明されつつあるけどまだ馬車が主流だとか、
はい、
そういうのってね調べればわかることなんよ、はい、だからそれはアホにでもチョンにでもバカにでもチョンにでも、これ差別用語ですよね、チョンって、できるんですけども、問題はそのいわゆるパーって字面で出てこない明治大正の今と違う感ってあるよ、それは人々の低層観念とか常識とか頑固さとかあとは自由さとか全然違うと思うんだよね、それがそれがね、一番の問題だと思ってて、僕はその、家族感とかな、その、家族の絆とか言ってるでしょ、はい、で、それね、まあそういうものは普遍的で変わらないんだって言うけど、変わるんだっていうのもあるし、
そうです
ね、人権意識とか、その人命の重さとかね、はい、で、全部変わると思う、国家主義とか、
はい。
で、そういうのは、どうなんだろうなっていうのはあるよ、ね、
そこら辺までは絶対突っ込んでない。
いや、わかんない。わかりっこないから。だから、難しいんだって、
はい。
そう、明治大正舐めるなと言いたい、
はい。
なんなら昭和だって。簡単じゃなくて、そのクレヨンしんちゃんで、まあ、あんたが子供でね、万博連れて行ってもらった頃を描いてたりするやん。うん、で、ああいうのはかなり近くて作者も見たことがあるっていうようなレベルで、やるけど、それでも気抜いたら、おい、昭和こんなんちゃうでってなるって、うん、
はい、
ね、岡田斗司夫も言ってたけど、
はい、
こんな昭和じゃなかったっていうようなことにすぐなんねんでって、はい、だから、それ、階段一歩でも踏み外したら、そんな昭和はないよって言うたら、もうその話全部ダメなのよね。だから、その点ではね、僕もあんまり厳しく頑固もんで言いたくないけど、それが気持ち悪いんちゃうかなと僕らが見たときに、
うん、
なんなんこの一応詰め襟の学生服みたいなの着てるけど、なんかこのビジュアル系の髪型みたいな、
はい、
絶対おらんっていうその明治大正期にはみたいな気持ちとか、はい、
思ってたのは主人公がピアスしてますよね、
うんうん、
なんか花札の札みたいな、
うんうん、そうそうそうそうそう、
あれがね、うん、ピアス、まあ、百歩譲ってピアスっていうのがあったとして、
うん、
炭焼きの息子がなぜピアスしてる？
いや、ピアスではないやろ。あれ、百歩譲ってどう考えてもお守りとしてつけてるんじゃん。知らんけど。でも
耳に下げてます、
ね。いや、だからその耳につけろと言われたとか。
うん、
で、いや、俺もう一つ、もっと気になってるのは、よくビジュアルで出てくる妹さんで、
はい、
竹筒みたいなのを口にくわえさせられてる。はい、で、あれは多分鬼になってしまって。
鬼になってしまってる、うんで、なんか、誰か食ったり、ゾンビみたいなもんやから。
そこや。
はい、
何がするさん疑問持たへんか、
いや、
だから、なんか噛みついてしまうから、
はい、
まあ、猿グツワやな、
はい。
猿グツワみたいなのをさせられてて、それが竹の棒やんか、
はい。
おかしいやん。おかしいって。その、竹の棒まっすぐやから、
はい、
顔にこうしたら、
はい、
ここの辺でこうなったりこうなったりして、
はい、
絶対外れる、
はい、
でよだれでツルツルになるから、
はい、
で常にもしそれやるとしたらよだれ垂れてて、
はい、
とんでもなく品のないもんになるやん、
はい、
でその猿グッズをするなら、はい、わら縄、あ、荒縄やで絶対、
はい、
そのいわゆる SM とかに昔から出てくる、ここあのグーにしここを結んでて、はい、ホンマーサルグッズやん、あの藁で作った、
はい、
あれで曲がらんと顔にフィットせんかったら、はい、それは絶対にあんな竹筒を紐でこうやってたら、はい、絶対にこの右と左の引っ張る力のあれでずれるし、はい、それが気持ち悪くて、はい、あんな絶対してられへんねんって、はい、だからまああれはさ、くしくもその今みんながやらなあかんマスクと、
はい、
たまたま重なったんやと思うけど、あの子の口を押さえとくには、あの竹筒のマスクは、はい、ものすごくその、俺はね、なんかね、もやもやすんねん。はい、それずれる。その竹筒ずれるって、すっごい思うねん。
まあ、ビジュアル的に、あらならとか、SM グッズみたいになるとちょっとあれやから。
いや、でも、
いや、
そうや、そうや。
ビジュアルなんですよ。
だからお面でもええねん。お面でもええし、はい、常に見えてるビジュアルやねん、それ、はい。一番見えてるビジュアルやねんな。はい、で、それが、これまあ、いわゆる科学的にとまでは言わん、普通に機械的に不可能なもの、
はい、
うん、こんな髪型は無理とか、こんな服は無理っていうのあるやん、はい、そういうものをずっと見せられると、はい、やめてやめてっていう気持ちが出るねんね、はい、それで言うと主人公の髪型も相変わらずの悟空みたいな、はい、ああいう髪型ってどうしてやめれないんだろうね、
ジャンプですから
のね、
はい、
あれどう見たって、あんな髪型にならないし、漫画の世界の中にだけある星型みたいな髪型って、やめていったら、漫画の、まあ、なんか、社会的地位上がるのにとか思うんだけど、絶対やめないし、あと、目ん玉も相変わらずでかすぎるじゃない。
はい、
で、もう、あれで大将って言われることが気持ち悪いね。あの目ん玉のでかさで大正時代って言われることが、はい、でこれ本当民法が吉やっていうのはもう一時が万事全部そうやと思う、蒸気機関車とか出てくるって言うけど、そんなんでも蒸気機関車好きな人が見たらやめてって思うようなことになっていくような気がするから、はいはい、だからそれを作者はあんまり責めてもなんない、はい、その作者だって若い人なんやろうし、はい、まあ所詮漫画やんっていう部分ある、だからあれやねんけど、もう国が持ち上げるやん、
はい、
もう必死こいて、
はい、
NHK とか国会でも言うたりとかな、はい、でそのな、もう笑をもすがる、コロナ禍に笑をもすがるなよと、
そう
ね、ちょっとヒットしたからと、
はい、
でさ、やっぱさ、鬼滅が悪いわけじゃないけど、その鬼滅の刃なんかすごい興行成績やということで、はい、まあ、ジブリアニメを超えるっていうようなことやけど、はい、いやいや、じゃあ、それで映画館の観客は 100% 座席を入れるようになりましたよね。鬼滅の刃大ヒット上映中。いや、何もしなくていいのって、政府。逆に、これ、逆にものすごい危険なこと、因子になってるから、映画館は 100% をやっぱりやめて 50% にするとかね。
100% って言ってました、
うん、もう解除されたんよ。
あ、そうなの、
これ日本ぐらいなんよ。外国は、はい、まあ、軒並みコロナひどいのもあるけど、ニューヨークとかは未だに 25% で、はい、で、25% しか座席埋められないから、多くの映画が、上映をやめ、風切りをやめてんねんね。
はい、やめてます、
ね。で、007がもう、ずっと止まってるというような話もある。はい、だけど、日本はさ、その、感染者が少ないからって言って、絶対油断やと思うけど、はい、そうね、やってんねん。で、鬼滅の刃大ヒット上映中ってさ、
はい、
それさ、
僕はあれやから、うん、50% しか入れてへんから、あんだけ回数増やさなあかんような状況になってると思ってたんですよ。違うんです
か？いや、これ僕も全部調べたわけじゃない。映画館によってはね、
はい、
そうしてるかもしれないんだけど、
はい、
国とか その行政指導ではね、
はい、
もうその制限は外されたんよ。
ああ、うん、行政では外されてるけど現場は外してないと思います僕、うん、他の鬼滅だけ見に行ってないから、うん、他のでも他のスクリーンではもうシートに、
うん、
こう紐とかかけてやってるから、うんうん、鬼滅やるときだけそれ外すとか、そんなことはないと思
います
、
うん。まあまあまあ、映画館のそのシネコンやったら、はい、部屋がいっぱい余ってるから、
はい、
まあ、50% で部屋いっぱい潰せばええねんとかね。はい、まあ、そういう点もあると思うねんけど、はい、いわゆる、 国のね、はい、そういう指導はもうなくなっているというようなことがね、まあその、このコロナとの戦いって、まあ油断と警戒の、その、まあ手綱を締める、緩めるの、あれが全てやと思うねんけども、で、じゃあお前は何でも、あの、規制派かって言われると辛いねんけどね、あの、何でも国があれするな、これするなっていう社会は良くないと思うねんけど、まあ本当に悩んでるよ。あの、ヨーロッパがね、ものすごい今感染数なんですが、あの、むしろいいかなと思うのは、あれ、ヨーロッパめっちゃくちゃ感染してて、多分、もう、全員にかかるぐらいやから、山がバーンって上がったら、バーンって下がると思う。だから今年の年始には、ヨーロッパはもう、その何もできなかったけれど、死者もいっぱい出たけども、コロナがめちゃくちゃ増えたんで、もう、あの、増えきらなくなって、自然減しましたってなると思う。だけどそれはまた別の新株が生まれればね、また第4波が、第3波で4波がね、ヨーロッパにも当然来ると思いますが、その歯の山はね、急激すぎれば急激に下がると思う。ところが日本よ。これ日本ってさ、本当にずっと、弱火。弱火でずっとコトコトやってる状態。蒸発せえへんわな、つまり日本人はまだまだ俺らを含めてコロナに一回もかかったことのない人が1億人いて、でその人たちがじわじわじわじわかかるとはいえ、これまだまだ続くってことやで、となるとさ、まあ、僕らで言うとその仕事イベントをやってもええしやらんでもええし、お前勝手に自分で判断しなさいよという、これがきついって言うてるわけよ。
そうです。
これがきついって。でお客さんの中にはいや全然イベント行くよっていう人もいれば、ちょっとごめん今行かれへんっていう人が半々いるから、これほんと辛いわけよ。でいやもういっそ1000人万人やったらさ、もう迷わんで休めるやん、もう迷わんで休めるし、で、かといって、まあ、ゼロとかは無理なんやろうけど、ほんまにですね、これ、日本って幸せだねってずっと言ってますよ。なんでも。で、確かに死ぬ人も少ないし、感染者少ないし、で、お医者さんたちも医療崩壊してないし、まあ、ギリギリやけど、幸せは幸せやって言ってるけど、わしらの仕事で言うと、ほんま苦しいっていうのは、まあ、愚痴と思って聞いといて。で、今日はね、そう、2本目は、どうぞ。
鬼滅の話なんですけど。
ああ、そうです
ね。また元戻します
よ。元戻して。
あれって、もともと深夜アニメやったのに、ゴールデンでやってますよね。
いや、それ別にいいやん
か。いや、それすごくないですか？今まででないことじゃないですか。まあ、バラエティが、深夜やってて、ゴールデンになったっていうのはありますけど、アニメで、深夜やってたんが、ゴールデンに。
いや、知らんけど、それが初なんやったらそうなんやろ。
それは、僕はなんかすごいなと。
あ、そうな
ん。アニメ、なんか、深夜アニメの逆襲みたいな。
他にやることはないねんて。だって、まぁ、NHK とかがさ、なんか、エヴァンゲリオンをさ、やったりとかだって、まぁ、すっごい時間、スパンかかってるけど、民放でやってたのが、もう国民的アニメになったから、じゃあ NHK がみたいな、出世魚的なこと、でそれはまだ深夜やけどね、やってるとしても。でもまあガンダムは NHK がやるとかやってて、それで今これだけテレビがつまらんというか、コロナ禍で再放送だらけで、となれば鬼滅の刃を出世させようかみたいな、秀吉が出世したみたいなこっちゃ。NHK で思い出したけど、あれが世界ふれあい街歩きっていうその旅行番組があって、で好きで家族でよう見とってん。俺NHK の歌謡コンサートと、お風呂いただきますと、鶴瓶の家族に乾杯が大嫌いなんやんか、まあ家族全員でな、大嫌いなんで、それを避けようと思うと NHK を BS にして、そうするともう必ずと言っていいほどやってるのが世界ふれあい街歩きとか、岩合三崎猫歩きなんやけど、いやもうね、それもさ、全部ヨーロッパとかが多いんやけど、まあコロナ前の映像やねん。で、もう、あ、これ、ね、3回見たわっていうぐらい、繰り返し過去の映像を流してんねんけど、もう悲惨ですよね。パリのシャンゼリゼ通りで、なんか、ソーセージとか肉を、鶏肉専門の大きい屋台があって、で、そこの、 あの、店員たちは全員がファミリー、家族でね、血が繋がっててね。で、マリオとか言いながらさ、マリオ、ルイージって言いながらやってんねん。で、奥さんたちもいて、もうほんと宮崎駿の世界で、それでもう大声が売りで、もう年がら年中大声を張り上げて、安いよ安いよみたいなことをやっていて、みんなが買っていく。まあ屋台にお肉並べてね、生の、その、丸裸で肉並べてね。で、マスクも当然してない、コロナ前やから。で、なんていうかな、見れば見るだけ、あ、この人ら全員失業してるわとか、この市場絶対やってないわとか、そう、本当、悲惨な感じ。で、必ずその番組がやらせやねんけど、
はい、
歌声喫茶みたいなとこ必ず寄っとって、はい、で、あれ、歌声が聞こえてきたなって言ってカメラが入っていたら、はい、みんなが民族音楽かなんかを奏でたり歌ったりしてて、はい、これ何ですかって言ったら、これはポーランド昔から伝わる歌だよみたいな。で、いやいや、これの素敵ですねとか言ったら、また歌い出して、で、これが最高の健康法だからねとかなんか言って老人が多いんだけどさ。
はい、
でさ、じゃあ、チャオとか言って、その、そこをまた去っていくみたいな。とか、もう、その、海外旅行じゃありえないんだよ。うちちょっと寄っていくかいって言って、その晩ご飯に付き合わされる、なんかその、ファミリーがね、なんかあの、ホームパーティーしてるとかね。で、そういうところを、まあ見て回る、その、そもそもがやらせをしとったんが用ないと思うんだけど、それ、あ、全部ないんやろうなって。その、これ、もう全、なんならこの人ら死んでるかもわからんなっていう映像を永遠見せられて、もう逆にあれですよ。あの、ポストアポカリプスならぬね。ビフォーアポカリプスっていうかね。これ、見れば見るだけ、あの、これもう今からヨーロッパ行ったってこの商店街ないやんみたいな。これもう失われた文明なわけよ。この映像、この番組そのものが。で、いやー、俺も逆に、コロナ限界体制のシャンゼリゼ通りは一個一人おらんとこの映像の方が見たいわと思った。
はい、
あの今の映像やから少なくとも、はい。この昔の賑わってた映像何本見せられても怖くて、それで最後の最後のちょろっとだけ、今はって、今はどうなってるでしょうっていうのが付け足されてんねん、再放送に。で、その、肉屋の親、ファミリーとかがマスクしながら、なんか、ボソボソ喋りながら、なんか、健康の大事さを思い知るよね、今は耐える時だな、とか、なんとか言いながら、なんか、あ、一応生きてんねやと思うねんけど、あ、なんていうんかな、もう歌声喫茶の人たちは全部死んだんかな、と思うし、その、もうね、はい、なんていうんかな、こう、本当にね、無理やりそれもな、付け足し映像の部分もな、なんか無理やり、元気な人を見繕って出してる感じ、はい、でなんかむしろ良くなったよみたいな、ま、こう余計人との触れ合いの大事さが分かるようになったよとかね、うん、言わすねんけども、うん、まあ、本題に入っていきましょう、はい、あ、前回話した2本目って押井守る論岡野時八映画サンサラナガとかか、
はい、
結局一番盛り上がったのはうるせえ奴ら批判だったんだよね、これね。で、そこから行こうか。まあ、うるせえ奴らを押し守る研究の一環として全部見始めたよ。全部でテレビ版200話あるよ。だけど200話は見なくていいよ。なぜなら100話で押しが降りているからだよ。なぜ降りたかというと、ある事件が起きたんだよ。それがビューティフルドリーマー事件なんだよ。まあ、これごめんね、完全一人先喋れないんだけど。はい、で、そのビューティフルドリーマー事件は、映画ビューティフルドリーマーってうるせえ奴ら劇場版の2になる。それを押井守が作ったんだけど、これはまあ、押しも押されぬ大ヒットで、まあまあ、名作映画ですよね、
はい。
日本名作アニメ映画、史に残る面白い映画ですけれども、これを原作者の高橋留美子の激鱗触れたというか、もう死ぬほど怒ったと。
はい、
で、こういうことやるなんて前から警告してたらしいんですよ。はい、でも押井守はわざとやったんですよね。つまりこれは高橋留美子に対する絶縁状であったと、そのビューティフルドリーマーはと。で、まあ、ビューティフルドリーマーから僕見た口なんですけど、うん、まあ、はっきり言ってうるせえ奴ら否定なんですよね、そのビューティフルドリーマーっていうの
は、はい、
つまり終わらない学園祭前日っていうのは、うるせえ奴ら全部のことなんですよね。高橋留美子あるのことなんですよね。そわそわした気分で明日はいよいよお祭りだっていう。だけど、ま、祭りの後って言葉がありますけれども、 祭りの前なわけですよね、うん、これね。で、うるせえ奴らっていうのは祭りの前が延々続かないです。つまり、まあ、すごいボディのエッチな女の子が、ダーリンって言っていきなり家に転がり込んでくる。ドラえもんみたいにお尻に寝るんだけど、いつでもあのセックスできるし、今日は子作りするだっちゃとか、はい、忍っていう女の子に対して、赤ちゃんがいるっちゃ、お腹にいるっちゃ、妊娠したっちゃって3話ぐらいで言ってるんですよ。はい、なんちゅうアニメやと思いますけどね。で、それぐらいセックスセックスセックスと前に出してきてるんだけど、はい、絶対にやらないんですよね、はい、これはあたりの、まあ、性癖もあるし、実は不能なんじゃないか疑惑もありますが、はい、そのとにかくやったらしまいなので絶対やらない、いわゆる寸止め、はい、でこれが高橋留美子先生的に言うと一番いい時だから、はい、やるかやらないかって言ってワーキャー言ってる時が一番気持ちいい時だからっていうことで、それを永遠に続けたいと、はい、でこれは少女漫画家としてのまあ思想だと思うんですよね、はい、その、うん、まあまあまあやるのかやらないのかっていうところでずっと立ち止まる、まあそれを英語回帰と呼んでもいいでしょうけど、高橋留美子の英語回帰っていうのはやるかやらないかで、わやわややっているっていうね、ところだけど、押井守は真逆の思想を持っていると。押井守はやった後の話を書きたいと、はい、で何なんだその何も始まっていないと、つまり、エッチ男女がエッチをすることを高橋留美子は終わりだと思うからやりたくない、うん、でもそのあれは押井守とかはおそらく富野も終わりとは考えていなくて、はい、始まりと考えた方がいいんじゃないかと、はい、だってそれがなければ赤ちゃんは本当に生まれないし、その夫婦にならないし、はい、ブライトさんとミライさんの間にも子供ができるんだけど、ああいうことが永久に始まらないわけですよね、はい、だから嫌なんですよね。でもそれを100話も付き合わされた押井守の、はい、もう本当にやめさせてくれっていう、はい、まあ叫びがビューティフルドリーマーだと思うんですが、でもその押井守、じゃあ最初からやらなかったらよかったじゃないかという話で言うと、はい、そうではないと。押井守はその、まあ、学生運動などを経てアニメ屋に入って、それでその中で、タツノコプロで、まあ、他愛もない、少年アニメみたいなの、ロボットアニメみたいなのやらされてる中で、頭角を現してきたと。でその時に、まあ、なんかタイミングがよくうるせえ奴らという、うん、漫画をアニメに長編にするからお前総監督どうだという声がかかったと。でそれに飛びついたんだけど、それはタツノコプロを辞めることになる、タツノコさんを裏切ることになるというので相当悩んだんだけども、あの人はその辺が博打強いというか決断力があって、じゃあやらせてもらいますと言ってやった。つまりとにかく初めての総監アニメ総監督ということで、作品の内容には目をつぶるというか、まあ、そんなこと考えてる余裕がなかったんでしょうね。それで、その、うるせえ奴らを、まあ、始めることになった。それは、まあ、大ヒットしていくんだけどっていうのがある中で、でも、よく考えたら、俺には一番向かないなっていうものであったと。その、一番嫌いなものであるっていうようなものであるということなんだけど、でもこれはくしくも、押井守を背負った運命だよねっていうのは、パトレーバーだってそうなんだということですね。その押井守はうるせえやつはパトレーバーが出世作になるんですけども、両方とも大嫌いなものを描いた時に彼の才能が発揮される。はい、つまり、パトレーバーは警察です。警察と戦ってたんですよ。押井守は高校生の時に学生運動に入り、大学生のお兄ちゃんたちと一緒に戦ったけども、高校生の方が過激で、高校生の方が純粋な、心を持っていたんだっていう思想の人なんですね。だから、警官隊と未だに戦う気があるわけです。フォールアウト4をやればね、あの人は、実際やるんですけど、BOS というね、その警察みたいな軍隊みたいなものを見つけたら、こいつらを殺すんだっつって、まあ、ひたすら一人でゲリラ戦争したっていう、あれが残ってるんですけれども、それくらいですね、まあ、権力の犬たる男たちは大嫌いで、その警察は一番嫌いなものなんですね。だからパトレーバーをやるってなった時に相当嫌だったと思うんですよ。ところがまあいろいろなことであの人ももう完全フリーランスは、あの人ぐらいなんですよね。完全フリーランスアニメ監督っていうのは。事務所に所属してないのは。 で、つまり仕事日照りなことが多くって、はい、まあ、パトレーバーの前も当然そうでですね、うん、それで、まあ、四の五の言ってる場合ではないというので引き受けたのが、これまた大ヒットなわけですね。で、これが押し守る研究の重要なとこで、嫌なことをやらされた方がヒットして、好きなことをやっていいよと言われると、大苔にこけるというのは、うん、まあ、何なのかって、まあ、考えると、うん、その、うるせえ奴らではビューティフルトレーバー、パトレーバーでは、まあ、その、結城正美の漫画の方は絶対書かないような、部分で言うと、まあ、パト通とかですかね。で、ああいうものっていうのは、結局、反抗なんだよね。その原作がある。でも原作が気に入らない。気に入らないから俺が変える。いや、原作者ぶち切れますよ。うん、こっそりやる。みたいなね。そういう彼の中のテロリズムみたいなもんだよね。だから、そのアニメテロリストと言っていい、あ、いい言葉出たな、押井守が、そのテロリズムをやるためには嫌なものをやらされなければならないんですよ。お前の国を作っていいよ、理想郷を作ってごらんと言われると大失敗するということです。で、ああ、なるほど、そうなんだなと思って、うるせえ奴らを今は毎日1話ずつ、まあ見たりしてるんですけど、本当に、その、東出さん、あ、東出さんは若い頃、40年前ぐらいですけども、そのうるせえ奴らリアルタイムを見た口、それで僕は、学金帳だったのもあるけど、エッチすぎるから親が禁止してて、まあ見れなかった口。で、初めてうるせえ奴らを1話から見てるんですけども、まあ、これが面白くないという話をしたんですよ。ね。で、東辻さんは、でもねって、僕たちにとっては心の青春なんです。やっぱ今見てもふわふわしたあの感じが気持ちいいです。と。
というか僕は原作が好きです。
あ、漫画ね。そうそう。で、僕もあの、ランマ二分の一は、そういえば漫画を単行本、僕も本当漫画とか買わない本なんだけど、あの、全部買うようにしてたんだよね。うん、で、今もう鮮明に覚えてるけど、うん、高橋留美子さんの書く、あの、キャラクターって、お肉のつき方がいいよね。うん、で、二の腕の肉みたいなとか、はい、あの、こう、一の腕っていうかね、ここのこのちょっと膨らんだ部分、腕のね、腕のふくらはぎみたいな部分とかの、男も女も、特に女の子ですけど、あと、もう日本人的なね、デブじゃないんだけど、程よくむっちりしてる感じ。で、そういうのは、でも全部のキャラ全部同じ顔してるんだけどね。あの、そういう、高橋留美子さんの筆っていうのは本当入りと抜きがはっきりしていて、あの躍動感があるので、僕も漫画のその、まあ、見開きみたいなページがあって、そのページをずっと見てたような、記憶もあります。うん、で、本当にその、はちゃめちゃみたいな。あの、だって考えればさ、うるせえ奴らとランマ二分の一って、本当何の進歩もなく同じことやってるよね。
もうずっと第2話ですよね。
そうそう。そうそう。でさ、
はい、
大金持ちのさ、
はい、
いけすかないクラスメイトがいるとかいう、はい、あの、面倒修太郎、はい。で、あれ、ランバーにも全く同じ人いるよね。
いてますね。
そう、うん。それでね、僕も思うんだけど、まあ、押し守るとかあんまりやらないだろうなっていうのは、うん、あの、まあ、富野でも、まあ、未来さんとか大金持ちだけども、その、いわゆる、超大金持ちのお坊ちゃまお嬢様で、なんかヘリコプターで投稿してきて、で、徳川っていう羊が横についてて、あの戦車の軍団連れてくるとか、ああいう、その、クラスメートに大金持ちいるよね幻想っていうか、まあ実際にいたけども、金持ちっていうのは、それがポジティブに捉えられるっていうか、うん、そういうのって、あ、少女漫画家なんだなって思いません？少女漫画には必ずいるんだよね。あの、途方もない大金持ちが、
はい。
で、それがね、女の子はね、ちょっと憧れれる対象っていうか、自分がそこに生まれてたみたいな、はい、ね、貴族みたいな生活をして、みたいに、
はい、
あの、ちょっと憧れられるから、あの、いいんだろうけど、男になるとだね、それは、あの、こんな社会許されていいのかと、
うん。
こんなに貧富の差があって、うん、こんな貴族が特権階級がいるような社会で、そいつと仲良くしてていいのかっていう気がムクムクと出てくるので、ちょっと耐えられないっていうのが、まああるんですよね。で、それギャグとしても耐えられない。こんな、あの、私立軍隊を持っていて、何でも思い通りになるような、
ただ、あの、
いるっていうのはね、
あの、面堂周太郎は、うん、性格破綻してるでしょ。
そうそうそう、ダメな部分が多い。
で、そこがね、
うん、
まだ、あの、救いなんです、
ね。まあ、そうだよね。だから、 そうやって高橋留美子先生のその上手さっていうのは、はい、まあ常にあるんですけれども、あの前回やった時はもっとめっちゃ批判したんですよ。でもね、クールダウンするとちょっと弱くなっちゃってるんで、ちょっと思い出しながら、まあ、高橋留美子批判を40年越しの、はい、うるせえ奴ら害悪論というのを、あれしたいんですけど、
はい、うんうん、でも原作は僕は好き。
ああ、ごめんごめん。原作は全く、はい、読んだことない。それでテレビはいまいちと言ってたね、はい、あなた。で、そういう意味では押し守るは、本当に駆け出しだったんだろうね。その、漫画の良さも出せてないし、で、自分の良さも出せてない。だよね。テレビ版の、まだ僕27話までしか見れてないんですけど、頭の方クソつまらないんですよ。で、でも、その、話のパターンで言えば、毎回毎回ビューティフルドリーマーというか、宇宙のどっかから、まあ、ビキニ姿の角生えたような女の子が地球にやってきて、ワタルが、それお尻追っかけ回す、ラムちゃん怒るの繰り返しが、まあ、延々続くのね。で、これ、レギュラーキャラ出尽くすまではこんな話かなと思ってたら、本当に、無限かよっていうぐらい、その、次々に被ってるキャラが出てくるわけ。
レギュラーキャラ。
そう。
出てき
て。そう。
何やったっけ、海の家に住んでるやつ。
いや、そこまで見れてない。
まだですよけど、あの辺出てきても、レギュラーになるんですよね。どんだけ、終盤になってもレギュラーになるっていうやつが出てくるんですよ。うん、
でもさ、準レギュとかさ、一回しか出なかったやつも多いんじゃないの？めっちゃ出るもん。いろんな、さ、なんか神様に引っ掛けたような名前のやつとか。弁天とか。でさ、
おゆきちゃん。
そう、おゆきちゃんとか。で、ほぼ妖怪にかね、かかってるようなんとか。はい、でも、ほぼ、昨日出てきた可愛い子ちゃんとほぼ同じじゃんっていうような。はい、これまとめれるじゃんっていうぐらい、
はい、
で、あれだと今話しながら言ったら昔のさ、繁盛してた頃のツタヤのエロビデオコーナーぐらいさ、次々に出てたじゃん、その、AV 女優のアイドルみたいなのさ、新作とかいうのが。でもほとんど同じ作りなんだよね。で、見た目も似通ってると。で、その中に、でも こっちの子がタイプだとか、まあ男性にもちょっとずつ好みの違いがあるから山ほど出てくると。で、本当にですね、高橋留美子ワールドというのは、まあ、ポルノだと思うし、今でもね、その、まあ、害毒だなと思うのは、まあ、麻薬に近
い
ものだと思う。はい、で、まあ、僕らは講談師なので、まあ、麻薬を、お話という麻薬をね、商売とさせてもらってるから、それは同業者の悪口を言うようなことになってしまうんだけど、やっぱほどほどというか、まあ、麻薬だけど、これ薬になるんだというぐらいでないといけない。それは酒もそうですよね。アル中になっちゃしょうがないんだっていうことで言うと、これはかなりやばい麻薬だったなと。うるせえ奴らはと思います。それを告発してるんですね。押し守るはビューティフルドリーマーで。もう全員疲労困憊してるでしょ？あれ、始まった時ね。それで、まあ、喜んでるのはラムちゃんだけで、絶倫のラムちゃんだけっていうことで、もうみんなはその、学生、祭りのさ、その、学園祭の前日っていうので、延々続いちゃってるので、もう疲弊してると。で、結局この、まあ、うるせえ奴らは、それを愛した若者とか子供たちとか、いろいろいるでしょう、大人もいるでしょうけれども、これほどにも進歩がない話が、延々量産されて、
はい、
果たしていいものだろうかという、僕の押し守が思ったのと同じこと僕は、はい、つくづくもう20話も見ればつくづく思うんです。
はい、
で、いや確かに気持ちいいけど、
はい、
こんな可愛い子ちゃんたちに囲まれて、で、忍ぶとかいう地味な女も好きだしね、
うん、
なんとなくいいですよ。お母さんも美人だし。ふわふわしてますよ。家が何度爆発してもね、次の週には立て直ってるし。だけど、何も進展がないというのは、あ、これ地獄だなと思ったんですね。夢と一緒ですよね。何も進歩がないと。で、ラムちゃんとの関係にも進展がないし、周辺の女の子との関係にも変化がない。でも新キャラが次々に増えてくるんだけど、何も変わらない。
はい、
という点で、これ脳みそどうなってんだ高橋留美子って言いたいんだけど、留美子先生はその後も延々漫画を描き続けてきました。で、それを吐き出すマシンのようになっているんですけど、
はい、
まあ、はたと考えるにほどほどならいいんですが、
はい、
これにはまりまくった人がじゃあ大人になってもう高齢者になってあれじゃないでしょうか、中高年になってると思いますが、何かいい影響はあったんでしょうか。
あったやつがおったら嫌ですよね。
まあ、庶民は意外と賢いっていうのは意外とある時点で卒業するんですよね、
はい、
結婚するとか、うん、そういう就職するとかいうタイミングで、
はい、
ある時点で、まあ、卒業できる人、切り替えの早い人が日本人には案外多いので、はい、まあ、そこまでその害毒に侵され続け、まあ、中毒患者になり続けなかった人も多いと思うんですけども、本当ね、実際覚醒剤なんかもね、ヤクザは全員やってるんだけど、ヤクザで、依存症になってる人はいないらしいです、
うん。
だから、全員が中毒になるわけではないらしいんですよね、何でも。で、まあ、そういう意味で言うと、うるせえ奴らを見ていたけど、人生が、おかしくなってない人も多いとは思うんですけども、うん、やっぱりですね、こういうの魔法にかかりやすい人とかかりにくい人がいるってやつで、かかりやすい人は、未だにかかりっぱなしでしょうし、こういう話を聞くと、もう反射的に怒ると思うんですよね。俺の青春をバカにしてみたいな、否定するなっていうふうに。いや、もう一遍考えてみてっていうふうに言いたくて、今大人になって同じように思えるって、あれを見てって。そういう人は見ないんですよね、意外と。もう心の中の当時の美しい思い出を怪我したくないのでね、過去のやつを見直したりしないんですけれども、どう考えてもこれは進歩がないよと、うん、いうようなことを、うん、まあ、思ったよっていうことでしたね。で、ルパン三世の話をする前に、東辻さん、ここでとりあえず東辻のターン入れといて。
うるせえやつらで、
うん、
原作にもあった話なんですけど、
うん、
なんとかのせいやっていう、
うん、
クリスマスのお話、うん、
はいはいはい、それ見た、
見ました、
うん、いやいやいや言うて。
あ、見ました。
見たと思う。1年分っていうか季節が変わっていくね、うん、アニメ、
はい、
でなんかハロウィンとかクリス、うん、ハロウィンなかったかな、クリスマスはお正月と、
はい、
新春特集みたいなやりよるから、う
ん、アタルにね、
うん、
手紙をクラスメイトが、
ああ見た見た見た、
手紙書いて、
それで、うん、ちょっとええ回だろ、
うん、
たまーにある泣ける回みたいなやつやろ、う
ん、話も原作でも好きやったし、
うん、
アニメ版でもすごい好きやったんですよ、
うん、あれ原作であんの、
あ、
あの回って押し守る片鱗見せたなってちょっと思ってん、うん、つまりいつものラムちゃんじゃないやんっていうことをやって、でルミコ先生また怒ったんかなと思ったけど、あれは原作だから、ね、まあまあたまにさ、うん、そのシリアスな回っていうか、だから前も言ってんけど、そのラムちゃんはいきなりビキニで家に転がり込んできて、さあ子作りしましょう、おまんこおっぴろげの女じゃないかっていうのがあって、そんなの嫌だよねっていうのは、アタルがラムちゃんを抱かない一番の理由だとは思うのよね。で、そこでたまにラムちゃんが拗ねて宇宙へ帰っちゃったり、メソメソ泣いたり、まあ、強気な名古屋女が、ある日、たまに弱気になると、抱きてーってなるっていうのは、これは簡単なからくりなんで、あまりこの魔法にかからない方がいいんですよ。
ただ、いや、特に好きなとこが、ラブレターの名前がね、組の男って言うんですよ。組の男っていう。で、どう考えても、男のクラスメイトやでってわかるのに、アタルはそれに気がつかないっていうことが。
ああ、偽物のね、
うん、
そのメガネの策略があって。はい、
あれがすごい好きですね、
うん、
でラムちゃんが普通の服で着ますよね、
うん、そうそうそうそう、
あの服が好きですよ。
確かにそう、髪型も違うんだけど、うん、 うるせえやつらは漫画版でもそうなのかな、ラムちゃんが意外とあのトレードマークのうちの一丁ら返せの一丁らじゃない服で出てくることはめちゃくちゃ多いね。で、大抵ええのよね、すごく。はい、で、チャイナドレス着てくる時とか、
セーラー服でさえいいです
か、ね、あ、セーラー服とか、そうそう。で、当時はアニメは服変えたらあかんのよ。あれ、設定書書かなあかんのよ。はい、あの服変えると。そやから、ラムちゃんの設定書って山ほどできたやろし、あれラムちゃん以外も服変えんのよ。
はい、
で、いや、これは確かにすごいなとは思うねん。服が変わるっていうのは。で、その都度、おって思うねんけど、なんていうかな。でも内容は褒められたもんじゃないかって。で、いや、ある種昔 PTA がね、教育、こんなのは教育に悪いみたいなのを言ってた時代なんですよね。で、うるせえやつらも当然やり玉に、まあ、挙げられたんですけども、その、まあ、PTA の言っ、アホやから PTA は、ろくなことは言ってないんやけど、ただ、その PTA の言ってたことは当たらずも遠からずというか、その PTA は、まあ、野党がさ、与党をさ、追求するけど、そのツボがずれてんねんっていう、その隣やみたいなことってあるじゃないですか。それで言うと、僕、その PTA じゃないけども、うるせえ奴らは、PTA は間違ってたと思う。でも、うるせえ奴らが害毒であるっていうのは、有害アニメであるっていうのは、あながち間違ってないと僕は、今40年越しに言わせていただきたいなと。本当にね、なんつうのかな、この、そうそう、いわゆるナンセンスなんですね。
はい、
ナンセンスギャグアニメで、あとエロすぎるし、ちょっとその前ようやく思い出してきたわ。要は何が起こったかっていうと、例えば、その、古いんですよ。感覚が。逆に古いね。で、昔のアニメで、今見ても全然古くなってない名作が多いんやけど、はい、うるせえやつら確かに名作やねんけど、今見たらね、めちゃくそ古いね。それはもう、授業参観みたいなところに、高校の授業参観みたいなところに、お母さん方が全員呉服を着てくるとかね。呉服ですよっていう。100万ぐらいするような。それをみんなが着てくるとか、いつの時代やって思うねんけど、確かにそういう時代はあったんよね。地域によっても違うけど。で、この、もうメインテーマとなっている部分が致命的に古いねんけど、やれ、男だ。やれ、女だ。やれ、セックスだ。やれ、いい名付けだ。やれ、二股だ、三股だ、四股だ。という、やれ、浮気だ。とか、その、いわゆる価値観の物差しになっている、男は女が好きで、みたいな。女の子も男の子も興味ある、みたいな。この男女二元論っていうのが、まあ、今の時代になったから思うけども、古いと。もう、なんなんと。その、オスかメスかでしか、問い、便所の入り口のね、赤と青。もう、これで世の中全部説明できるみたいな発想が、高橋留美子の中にあって、もう本当に男、女、そればっかりっていう、世界観が今見ると古い。それと見た目だけでまず判断するっていう。ね、まあそれもあるけど、もう可愛い子ちゃんキャーっていう、それで可愛い子ちゃんしか出てこない世界ですから、でも、中身を一回も見んで言ってるやんかっていう、その当たるわ、みたいな、うん。後からだんだん中身も出てくるみたいな、その、もうわかるけどさっていう、情けないなっていう話で。で、かつ、物語に意味性が皆無なんですよね。うん、わざとです。ないって言ってるけど、わざとないんです。うん、高橋留美子先生が、まあ、この時代にまさに日本絶頂期っていうやつね。うん、バブルの時代に、もう何も考える必要はない。だから、まあ、推しみたいな、小難しいこと、政治のこととか特に、考える必要は全くないので、とにかく、欲望に忠実に、行きましょうと。
はい。
まあ、ちなみに、 これ出てくる高校生たちが酒を飲むシーンもやたら多く出てくるんです、うん、お正月のお酒とかああいうやつね、あの誕生日会に集まって、あ、誕生日会では酒飲んでないけど、お正月とか桃の節句とか、はい、花見とかに行くと必ず酒を飲んでいるんですね、高校生が。まあ、そういうのもちょっと今放送できないのかなと思うんですけど、あのルパン三世とかが放送禁止用語を言うんですよ、多分キチガイとか言うんですよね、うん、そういうのが消されるっていうのは今は多いんですけど、うん、このある意味うるせえやつらっていうのはそういう言語で出てくるのではなく、うん、やっていることが放送禁止っていうような、うん、まあ、あの当たるという高校生を新任の教師が恨んでめちゃくちゃに体罰しまくるとかをギャグシーンとして書く、うん、もう下手すりゃいじめまでギャグとして書くっていう、うん、でそれは今はギャグにはならないよって、社会問題だよっていうような犯罪ですよっていうようなことは当時は何でもギャグだったんだよね、うん、学校の先生にぶん殴られて首が吹っ飛んでいってそれを拾って回るとかだってそれはギャグでしょってなる、今ギャグにならないよっていうことなんですが、そのいわゆるナンセンスギャグアニメかつその世の中のことを全く見ないようにしても全然生きていけるし、戦争なんかないんだからっていうようなこのなんていうか感覚、うん、でそのまあ宇宙人っていうのは外国人と捉えてもいいよね、なんか強大な軍隊を持って地球に攻めてくるんだけど、じゃあ相撲で勝負だみたいなことを言う、つまりその程度だよって、外国が怖いったって。つったて、そのラムちゃんも外国人ならいろんな女の子たちは外国人が多いわけです。つまりこれからグローバル化社会で、でもみんなセックスはしたいんだからセックスすればいいじゃん的なね。ていうかまあ、ルミコ先生はセックスまで行きたくないので恋愛か。恋愛、恋をすればいいじゃないみたいな。で、これっていうのがもうまさに、あのトレンディードラマとかその80年代から90年代かけての、まあ、日本絶頂期の肩幅広い文化っていうかですね、肩で風切って文化を象徴していると思うんですが、果たして本当にそれで良かったのかと考えると、現に結局今日本の政治がめちゃくちゃなのはこれはっきり言いますけども、政治家になってないからですよね、その世代が、うるせえ奴らを見た世代が、
はい、
今の60ぐらいか、50代、
はい、
50代か。で、本当に、その辺で、みんなが、その全国民的に、じゃあ、世の中を良くしようとか、いう人はいない。なぜなら、うるせえ奴らには、そんな奴は、まあ、面倒修太郎以外出てこないからっていうことで、それはもう面倒修太郎なんて笑われるだけの存在、というような、まあ、形だと思うんですよね。で、なんていうのかな、こう、何も考えないでいいじゃないっていうのは、日本をダメにしたと思うし、東さんだけじゃないんだけど、うちの親とかも本当そうなんだけど、まず日本の歴史を知ろうとしない。で、他にも政治とかいろんなことを考えようとしない人がものすごく多くなった結果、選挙の投票率は下がり、うん、もうそれに自民党とか楽勝で勝つ方法を見出し、国会は話し合いをするところなのに、話し合いは全く行われなくなった。多数決だけはするけれども、はい、話し合いは行われなくなった。っていうような、はっきり言ってもう民主主義は死んだんですよね。この国ははっきり言って死んだんですよ。で、それはうるせえ奴らだけのせいではないよ。当然。しかし、この時代の風潮としてあった、その楽しければいいじゃない、お金あるんだしっていうおごりね、おごりだと思うんだよ。でそれに対して推しは反旗を翻したし、富野もその定税を打ち続けてきたし、宮崎駿だってそんなの嫌だって言い続けてきたんですよね。だからやっぱまあ男の人たちですけど、みんなね、その快楽主義、エピクロリズムっていうのなんですかね、そのまさに、あの人は高橋留美子先生は、快楽主義の巨匠で、それがどう変わってたのかもしれない、犬夜叉以降とか全然見てないんで知らないんですけれども、まあ、いろんな世の中で戦争とかが起こってきたんで、高橋留美子先生の作品も少し筆先は変わったかもしれないんだけれども、もう本当今見たら分かりますよ。僕が何を言ってるのか、今当時のうるせえ奴ら見直したら分かりますよ。なんでこんなことをやってるんだろうっていうぐらい、無意味に女の子のお尻を追いかけ回している話なんですよ。 で、本当に頼むからさって、捕まるなら捕まってって、当たり前やってることは今で言うと普通に性犯罪なので、普通に捕まるレベルのことを毎回やってます。で、知らない女の子に飛びついたりとか、ジョギングしている女子高生の後ずっとつけますとか、綺麗な子のいる家を全部チェックして、地図に赤い印をつけて回るとか。で、そういうことをやっているので、見れたもんじゃないですし、誰とも何かを成就させない話だから、やっぱりこれってわざとなんだろうけど地獄でしかない、本当に甘い地獄ですよ。これ簡易地獄っていう地獄があって、地獄にはいろんな種類のあれがシネコンみたいにあるわけですけれども、スケベをやりすぎた人間は簡易地獄というところに落とされるんですね。その簡易地獄というのはまさにうるせえ奴らみたいな世界で、とにかく正規をいじられ続ける敵なんだけど、それ嬉しがってっちゃダメで、もう長く続きすぎると辛いのよね。その、射精感とか、行くとかいうのが、延々鬼によって、その天道ゴミみたいなもので、何百万年とやられると、もう頼むからやめてくれってなるっていうようなことを、簡易地獄というのがあって、そういうのを本当に昔から仏教にはあるんですけれども、本当にこれ多分押井守は、うるせえ奴らってただの簡易地獄じゃないかって思ったんだと、思います。だから、男性作家と女性作家の、やはり、性の違いっていうのも、やっぱそこに見て取れるかもしれないですよね。そのドライオーガズムは延々続いた方がいいじゃないっていう高橋留美子先生の思想と、いやいやいや、もう、賢者タイムねえのかよっていう、その、ね、賢者タイムがなかったら意味ないだろうっていう、その、押井守の男性的な、ものが、ぶつかったのがそうじゃないかなとは思いました。で、東さんのターン入れとこうかな。いいですか？じゃあ、サンサラナガの話していいですか？
はい。
サンサラナガやったことがあるってこと
か、ね、僕、最後までやります。
押井守が、ファミコンのゲームを作ってまして、でちなみに2はスーファミで作ってまして、押井守が監督で伊藤なんとかさん、和則さん、そうですね。パドレバーとかあの紙脚本は全部伊藤和則先生で、押井さんのもう腹心と言っていい人が、脚本をやって、音楽は河合健二ということで、外されているのはぶっちゃんだけ。これはちゃんと正確に言いましたよ。はい、外されているのは、伊豆淵豊だけというね。ことで、メカは出てこないのでね、一応ファンタジー世界みたいなんで繰り広げられる RPG なんですけども、押井守研究として、その当時、名だたる作家は、糸井重里のマザーとか、ビートたけしのたけしの挑戦状とか、所ジョージのやるならやらねばは僕はやったことがないんですけども、そういうのもやってますし、結構名だたる人たちが、ゲーム作りに参戦したんですね。それはファミコンショックという中でやっぱり、思い出されるのはドラクエショックがあって、その、なんていうか、今まで、プロパガンダ的なものを映画、アニメ、CM、そういうものをバンバンテレビ番組とか作って流していた糸井重里とか押井守とああいう人たちが、これ自分たちは滅びるんじゃないかと思ったわけですよね。宮崎駿とかも思ったと思うんですけど、なぜならばドラクエは自分が主人公であり、プレイヤー自身が、いわゆるアニメとかでは考えられないことです。主人公が喋らないっていうことがね。で、その虚無である主人公の中に、お客さんが入り込んでいって、で北に行きたかったら北にというふうにコントローラーで持って、自分で落とし穴にはまったりとかして物語を作っていくという点で、これは今でいう AI に仕事全部取られるとかいう危機感と同じぐらいの危機感が多分当時あったと思う。で、その名だたる人たちが、じゃあ俺に作らせてみろと、その人たちは、ゲームに反対した人は宮崎駿と富野義行になるんですよね。ゲームなんか良くないって言っちゃった人はその辺です。だけれども、じゃあ俺に作らせてみろっていうのは多分ドラクエやって、推しとかドラクエやって衝撃を受けてるんですよね。で、 あ、これ面白いわって悔しいけど負けだわと思ったんで、自分もじゃあ作ってみたいわってなって作っているということで、サンサラナーガは絶対やってみなきゃいけないなということでやってみたら、うん、これがまあ大変だったと。で、昔のね、ファミコンのゲームは、難易度が高い。
高いですね。
高い。まず何をやっていいかわからなかったり、うん、その道具屋で売っているその薬草とかの名前がドラクエでは薬草とわかりやすい、うん、他のものでは違ったりするんですよね、うん、でそれがこれがヒットポイントが回復するのか毒が消えるのか、うん、あるいは状態異常かっていうのが説明が今なら絶対あるんですよ、はい、ないのよ説明が、はい、でまあ説明書に書いてあったりするね昔は。でもその説明書は当然今は手に入らないのでわかんないと。で、攻略サイトを見てもですね、これがマイナーなゲームだと、ろくに攻略サイトがないんですよ。はい、それで、何万ゴールドもするようなものが、何の効き目もない道具だったり、はい、で、ドラゴンを育てて人間のプレイヤーと、それ、ドラゴンに効く薬草はどれなのかっていうのが分かんなかったり、本当にですね、いろいろなものの効果が分からないのが、まあ一番僕辛かったけれども、まあ他にもね不親切極まりないこの前も言ったけど、はい、すごい弱い敵と戦ってたら時間の無駄だから、うん、もう逃げたいとっとと逃げたいんだけども必ずしかし回り込まれてしまったになると、うん、で昔の RPG はなんでこんなに主人公たちの素早さが遅いんだと思うって話したよね。でレベルが相当上がっても雑魚敵 8匹とかに囲まれて戦うと綺麗に雑魚敵の方が8人攻撃し終わってからこっちが撃つみたい、遅いって思うね。でそれって純粋にめっちゃくとストレスが溜まるから、はい、別に主人公側がチートなぐらい素早さが速くたって困らないでしょと。先制攻撃ぐらいさせてくださいよって思うんだけれども、それがないし、その取る、何々攻撃した、ダメージ受けたっていう表記が遅くて、もう本当に雑魚敵8人に1回ずつ、頭をこつかれるのがイラつくという、そういう点ではね、爪の甘いゲームです。
うん、でも、昔僕がやってた時は、それが当たり前やと。
そうね、そうそうそう。
思ってたし、そう言われたら、
いや、
逆に僕は、今のゲームの方がぬるい。
ぬるすぎる。今のゲームは逆にぬるすぎて、そう、うん、あなたの言うことその通りで、時間がかかるから、それで長旅をした、いわゆる錯覚を得ることができるんですよね。で、確かに、昔のドラクエがね、一番、親切ですよ。やっぱそのユーザーインターフェースとか洗練されていて、うん、無駄なことが本当になくて、戦闘も一番サクサクできます。で、ドラクエ1、2、3とずっとそうですけど、それでも今やるとめっちゃむずいんですよね。うん、で、雑魚敵と戦わないと次のそのエリアに行けないぐらいの、まあ、難しさがあるから、雑魚敵と戦うけど、大体これは作者の方は、雑魚敵と何回戦ったら次のエリアに行けるぐらいにしとこうって言ってね、パラメータ振るわけですよ。はい、ところが、その回数が昔はべらぼうに多いんですよね。はい、もう、100回も戦えばいいでしょうって思うんだけども、1000回戦わないと、まともに次のエリア行けないとか。はい、で、まあ、1000回は大げさかな。とにかくですね、ものすごくレベル上がるの遅いとか、はいいうようなことが、まあ、当時のゲームは当たり前にあるんだけれども、それがなかったら、ストーリーだけパッパッパッと終わると、なんだこんなもんかなんですよね。
そうなんです。
そうなんですよね。
だから、僕ら、この、ファミコンのカートリッジに、うん、特にドラクエは、うん、この中に世界があると思ってました。思ったも
んな。で、それはまさに錯覚なんやけど、はい、その錯覚を与えるってことが僕たち、クリエイター側の一番の、はい、まあ、夢、命題であり、はい、この番組を、このラジオ番組ね、始めたり、その最初の理由がそこにあるわけよね。はい、面白いとはどういうことだろうっていう、はい、どうやったら作り出せるんだろうっていうね。それを考えるために、まあ、ゲームクリエイターのゴンボスさんも加わっていただいてやってたんだけど、まさにそう、世界があるって東さんはそこがピュアやからその通りで、それ糸井重里とか、はい、その押井守はみんな同じこと思ったんやと思う、ね。何やこれはと。ほんまに世界があるやないかと。そして、 あの今普通に絵だけ見たらあのピコピコの紙芝居にも劣るようなドット絵ですよ。ところがそう思ってないもんな、やってる側は、はい、そのやってる側は完全にまあ実体験をしたような、うん、夢を見てるような、うん、もうドラッグにかかったような、うん、まあ、幻覚を見たような作用があったわけやね。で、やっぱそれは、今でもどうやったら再現できるかって非常に考えるべきで、はっきり言って今、グラフィックがめちゃくちゃ良くなっている、うん、から、じゃあ、より没入できるようになったか、うん、全然そうじゃないんだよ
ね。そうですね。
だから、そういうことを考えたときに、その、なんていうかな、押井守や糸井重里が RPG を作ったっていうことは、うん、非常に重要なことやし、うん、同時に僕は自分もそうや、やっぱり RPG 作りたいなと思ったんですよ。うん、つまり、最新の、ゲームエンジンでも作れるようになってますよね、素人でもね。だけど、そうじゃなくて、これ、ファミコンとかいう枠にはめて、うん、もう十分いけるはずやと。で、もうあのドラゴンクエスト1を模写するだけでもええやないかと思って、それで昔持ってたソフトを思い出したのがこの RPG 作る1と2っていう、はい、エンターブレインかな出してる、まあファミ2出してた会社出した超名作のゲーム作るゲームっていうのがあって、はい、それスーパーファミコンなんですけど、カートリッジいっぱいね、ここに、はい、中古で持ってるのは、データ保存がだいたい1本しか保存できないのと、はい、その中古買うと前のプレイヤーが作ってたゲームやれるっていう、そういう面白さがあるのもあって、まあ結構本数持ってるんですが、これね、まあ RPG 作る褒めるよりも、一つすごい重要なことに気づいたんです。うん、RPG 作るって今も続編がパソコンなど、まあ、プレステ4などでも、ずっと出されていて、まあ、看板商品みたいになってるんですけども、まあみんなが手作りで好きなゲームを作れる、うん、まあその金字塔として RPG 作るは有名ですけれども、これがクソゲーになってしまってるんですよね。うん、最新版のなんとかとかいうのでいくと、うん、もう評価見たらまともに動かないって言いますね。うん、もうバグだらけで、うん、まともに作れない。作るできませんよってみんな書いてる。うん、だから金返せみたいなことのレベルにまでなってるが、それはやれること増やしすぎたら当然そうなるやろっていうことですね。スーファミとかで物足りなかったものからあれもできるようにこれもできるようにってなっていったらバグだらけになって壊れてしまったっていうのが今の状態です。で、その前を見ていくとそのパソコン版で多分これヒットした、RPG 作る2000年頃ですね。インターネットはようやく普及しだしてみんなが作ったゲームを交換し合えるようになったと。それで公開しするバーなどができたので、その非常にこの作る文化というのが、爆発して、で、おかげでまあ、その後ゲームクリエイターになった人もね、多いと思います。まあ、この作るの2000を通じてね。で、パソコン版だったので、大抵の、まあ、データ量はいくらでも保存できるし、ドットも自分で書いたりできるということで、大抵のものは作り出せるように、まあ、なったのが RPG、作る2000やと思うんですけど、これ僕、えらいことに気づいてしまったんですよ。今から RPG 作るやろうかなと思ったら、2000ってやる方法ないんですよね。つまり、Windows のバージョンが変わってるから。で、いろんな技を使えば Windows 2000のゲームできますよっていう情報はいらないです。というのは、エミュレーターとかいろいろあるんですけど、ああいうものを使うと動作は不安定になりますし、確実に動かないものだと意味がないと僕は思ってるんですよ。うん、で、今最新作のその RPG スクールとかも今 Windows 10とかで動いてますけどね、結局は同じ浮き目に合うわけですよね。で、僕は思うんですけども、その OS が変わっていくっていうこと全体への問題的になっちゃうけども、広報互換ね、広報互換性がないよっていうやつはね、思うんですけど、RPG スクールって、1とか2とか今ここにゴロゴロあって、これは30年ぐらい前のもの、製品ですよ。で、そこに30年前の子供たちであろう人が作った昔の、ダサ作というか失敗作みたいなのが あるんですけれども、僕の持ってるカートリッジには僕が20年ぐらい前に作ったやつの作りかけが入ってるんですけど、皆さん考えてください。RPG スクールで皆さんが子供の頃作ったゲームって、20年して30年して消えていいものでしょうか？僕はこれ思うのは、子供の頃書いた日記とか、子供の頃撮った写真とかと同じで、消えていいもんではないと思う。なんなら、このタイムカプセルのようにして、50年、100年、1000年と経ってもまだ見れるっていうことが重要で、その方が値打ちがどんどん上がっていくもんやと思うんだよね。ああ、こう、ひいおじいちゃんこんな変態だったんやとかね、わかるとか。で、言えば、はっきり言って、その、まあ、千年とか言うたらね、もう電子機器全部あかんかもしれへんけど、うん、でもですよ、スーファミの RPG 作る1、2は、現役で、本体動くんですよね、中古になりますけれども。で、この中古が何一つなくなったら本当に困りますけれども、そういう意味で電子機器全般に弱いけれども、少なくとも100年ぐらいはこの本体が多分動くので、優秀なんですよ。そして RPG スクール3っていうのが、プレイステーション1でやれて、その、これはドット絵を自分で描けるようになったり、まあ、メモリーカードを増やしていけば長くもできるということで、かなり急にね、できること増えて、まあ、完成形と言ってもいいかもしれないですね。RPG スクール3というのが。で、この3をやるためにはプレステ1が必要で、当然4ではできないんですよね。はい、ところが、3と2はプレステ1の広報互換があって、まあできるわけです。で、そうすると僕、そういえばプレステ3持ってたなと思ったんですけど、プレステ3一回壊れて修理に出したんですけど、正解やったなっていうのは、この RPG スクール3が走るっていうことです。プレステ3を持ってないと無理ですよ。で、3を持ってたら他にもですね、ルーズっていう、その戦略シミュレーションゲームの超傑作っていうのがあって、で、これができるんですけど、これ重要なのは、ルーズっていうのは権利の問題か知らないんですけど、会社が潰れたのかな？それで、そのルーズっていうゲームはもう二度とさ、他の配信でもないし、その、プレステ4版などとして、焼き直し移植もないし、パソコン版、スチームでパソコン版やったら永久に買えそうですけど、プレステ3当時のものも。それがですね、会社が潰れたとか権利関係で揉めてるせいなのか、一切ないんですよ。でね、意外とそうですよね。意外と、このゲーム好きやなって、配信でいつでもやれるわと思ってたり、このアニメまあ、どこどこで配信でいつでも入れるようになって便利やな思って、久しぶりに見よう思ったら、あれ、なくなってるなってこと。ものすごくあってですね、いわゆるクラウド社会っていうんですかね、インターネット上に保存してたら大丈夫やろ、みたいな。意外と大丈夫じゃないんですよ。どんどんなくなっていくんですよね。そう考えたときに、プレステ3捨てんでよ、恨んでよかったなと。で、プレステ3は、わざわざ修理に出したんやけど、やってよかったなと、まあ、思いました。つまりまとめると広報互換っていうのはできる限りやった方がいいんじゃないのって、うん、それは人類の英知を残すという意味もあるじゃないのと、その本体価格がどうこうとか、昔のゲームばっかりやられたら嫌なんだよっていうようなことを置いといて考えないといけないレベルの話じゃないのってまあ思いますし、それ僕は言うたってね、もうそれこそビル・ゲイツとかの世界なんで、
はい、
勝手にやりよることですが、それを考えるとですよ、ノートに日記を書くとかね、うん、そういう超原始的なものに戻りますけど、本当にかわいそうじゃないですか、RPG スクール2000で対策を作った。でも今は動かないんだって。悲惨ですよね。
うん、
だから、皆さんも、やっぱね、そろそろね、なんか考え直した方がいいかもしれないんじゃないのっていうようなことを言っておきたいなと、まあ、思います。東出さん、どうですか？
僕もそこら辺があるか、まあ、ちょっとこじつけにはあるんですけど、だから、PS1 買ったし、
う
サターンまた買った
り。あ、買ってるよね。あの、
中古で、ね、ジョイキャス買ったり。
そうそうそう。ガラクタだらけになるよね、家の中は。
なるんですけど、なんかした表紙にしたくなるから、やっぱり。
いや、ほんとそうそう。
置いとこうかなって。
そうそう。
気になりましたね。
うん。まあ、もはやスミソニアン博物館にね、ゲーム機ファミコンとかが展示されるに至るわけやけど、本当に、僕らの文化や歴史っていうものをどうやって残していくか。それは今政治でも言われてる話ですが、残す意味なんてないよって言ってしまえば終わってしまうから、やっぱり残す意味はあると思うよって言い続けたいし、本当に、そこはさ、国際的枠組み条約あってもいいんじゃないの？本当に、うん。今までもね、ブルーレイとかで揉めてきましたけども、映画でもね、やっぱり世界中で見れた方がいいし、これは人類で相談する機関があってもいいと思うよね、本当にね。国際規格とか言うけど、本当に、土俵は統一した方がいいんじゃないか。だから、そんなこともできてないくせにさ、グローバル化とかね、うん、やたら言われる時代っていうのは、おかしいんじゃないかと、思うよな。まず、本当にこの、コンピューター世界の保存というのは、もうちょっと真剣に、エミュレーターとかもさ、海賊版みたいなソフトじゃん。はい、その海賊ソフトみたいなもんじゃん、
はい。
あれってさ、エミュレーターってさ、公式で出せばと思わない？その記録をね、はい、保存するためにも。
はい、
もうだから、エミュレーターは信頼のおける公式版を出せよと。
公式版エミュレーター。
いや、ほんと、そう、あれさ、なんか、後ろ暗い行為としてやってんだよ、今、うん、エミュレーターって、
うん。
おかしいよね。おかしいと思うわ、本当に。なので、いや、意外とやっぱり昔のファミコンとかが、やっぱここに来て底力を発揮してますね。
僕はRPG スクールってやったことないんですよ。
はいはい、
っていうのは、自分が作ったゲームを自分がやって面白いかって言ったら、違う、それは違うだろう。
だから友達 に来た時無理やり刺す。
いや、それ無理やり刺すとかって、苦行じゃないですか。
そうそうそうそう。
それもなんか癖のあるもんでしょ、どうせ自分が作る。
だからまあ確かに、公開する方法ができるまでは、まあ、オナニー的やったし、まあ、漫画をしこしこ書く人だって、それを公開する場が今は当たり前にあんねんけど、昔はなくても漫画家志望の子は書いとったやんか。で、クラスメートに見せたりとか。
いや、それが、だって、RPG やったら時間かかるじゃないですか。面白、それが面白いと、
いや、だから、
理解してもらえるまで。
自分がテストプレイヤーに結果的になるけど、やっぱりこれゲームクリエイターに本気でなろうっていう人はほとんどがやってたりとか、そのやっぱ稽古にはなるよ。稽古には、
まあ、その、ね、稽古にはなると思います。まあ、練習
だ、まあ、
入り口としてはね、
そう練習ソフトよね、
うん、
で、なんていうかな、これはゲームクリエイターだけではなく物語を作る、クリエイター全員の稽古になるし、例えばその欲張りすぎるとあかんなとかいうことを学ぶね、
はい、
そういうことが重要で、何でもぶち込もうとかやってしまうやん、面白いと思う要素、で、そんなやったら当然データも足りんけど、その話あっちゃこっちゃ言っても面白くないと、なるとこの、まあ、限られたデータ量の中でもきっちり収まって、それこそ友達が30分でもうクリアできるようなものを作って、その友達、あれおもろやん、これ売れるやんぐらいのことを言わす作品は、むしろね、大人になった今やったら作れるかって思うね。ガキの頃はね、そんなことはできない。
はい、
だけど、大人になった今やったら、この、あえて狭い、データ量とか、もうグラフィックも選べなかったりするんやけど、その中で、意外と30分でクリアで、まあ、できんねんけど、これいいやんっていう作品は作れないことはないかなと、まあ、思ったりする。まあ、例えばドラクエ1を模写するとかでもね、いかにドラクエ1がよくできているかを知ることになるし、その、本当に、 全く人の真似をしたものを作っても上達はするのよ、
はい、
うん、だから大変上達するからね。でそのイベントの、まあ、いわゆるスイッチを自分で作っていって置いて回るとかやねんけど、そういうのもなんていうかな、10個スイッチを置いてしまったけど2個でいけるやんっていうようなことに気づいたりとか、あのするとデータ量を節約できるとか、そういうようなことを学んでいくのには、まあ、超いいですよ、やっぱりね。うん、なんで、こういうことはね、実践、まあ、社会人になって会社を建てる人とか、お店をやる人でも絶対役に立つと思うんで、ドアが10個もいらんがなっていうようなことですね。そういうようなことを、あの、学ぶのに、だからね、多分頭はね、めちゃくちゃ鍛えられるので、チーク玩具やな。レゴ的な。
はい、
うん、レゴ的なものはあると思うので、いや、今やってもやっぱり傑作やと思いますよ。で、まずね、何からやったらいいやろうっていうのを考えなあかんや。だから RPG 作るときは絶対ノートを買わなあかんね、紙のノート。で、そのノートに何を作りたいかを書き出して、じゃあこれどれを選ぶか、自分だけやって。で、そのストーリーラインとかをこうやって、イベントはこうやってってやらないと絶対出来上がらない。だからそういう意味ではね、あの、こんなゲームなかなかないよっていうことですね。はい、長くなりましたけれども、これぐらいにしておいたろうと。
おいたろう。
これよかったかな。ちょっと2本目で喋りすぎたかもしれんけど。というわけでございまして、
はい、
あ、めっちゃ喋ってんね。1時間半になっても
らう。あらら。
これ、
はい。
というわけで、東さん。
はい。
ね。あの、わざわざまた来てくれて2度目の収録ですから、
はい、
大いに喋ってお声を聞かせてください、
はい、
それではまた来週お会いしましょう。レコンギスター、ありがとう。